神の言葉、聖書をお読みいたします。旧約聖書、申命記22章1節から4節までお読みいたします。申命記22章1節から4節まで、新約第2版でお読みいたします。あなたの盗賊の者の牛または羊が迷っているのを見て知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。もし同族の者が近くの者でなく、あなたはその人を死なないなら、それを自分の家に連れてきて、同族の者が探している間、あなたのところに置いてそれを彼に返しなさい。彼のロバについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの盗賊の者がなくしたものをあなたが見つけたなら、同じようにしなければならない。知らぬふりをしていることはできない。あなたの盗賊の者のロバまたは牛が道で倒れているのを見て知らぬふりをしていてはならない。必ずそのものを助けてそれを起こさなければならない。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
Thank you.
今日私たちの教会に初めて、おいでになった方いらっしゃいますので、ちょっと紹介いたします。お名前をお呼びしますので、その場に少しお立ちしてくだされば感謝です。張一新姉妹とトニさんの紹介ですけれども、東京江戸川区西葛西から来られました陳宗秀さんと傅安里さん、また息子さんでしょうか、陳秀一さん、3人の家族、はい、3階にいらっしゃいます。ありがとうございます。ようこそ、感謝です。はい、歓迎します。お座りください。それからもう一人を紹介したいと思います。細谷茂樹さん、どちらでしょうか。そこの真ん中にいらっしゃいますね。はい、ようこそ、ありがとうございます。どうぞ。皆さん、おはようございます。隣の方と挨拶しましょうか。おはようございます。おはようございます。感謝です。昨日はすごく暑かったんですけど、今日はちょっと曇ってよかったんですね。アメリカワシントン州に、フィロス・ユニバーシティという、そういう大学で宗教哲学校を教えているグラード・シッチョーという先生がいらっしゃるんですけど、その先生は牧師で、牧師先生ですけれども、大学で哲学を教えている先生です。この先生が2013年に一冊の本を出したものが、多くの人たちに非常に感動を与えているんです。その本のタイトルは、World from Deep World という、そういうタイトルなんですけれども、日本語で訳すると、深い井戸水という、深い井戸水、深い井戸から汲み上げた水であるというタイトルになっているんですけれども、まあ、いわゆるキリスト教の霊性について教えている本であります。そこにはさまざまな歴史の中でいろんな面でキリスト教の霊性に忠実に歩んできたクリスチャンたちの歩みを紹介していたりします。例えば、もう神の言葉は真理とダメなら、もう自分の命を懸けても構わないということで、もう死ぬことも恐れなかった初代教会の殉教者たちの話とか、神の前に孤独に過ごすことを誇りと思っていた砂漠の聖者たちを、汗を流す労働と静かに神の前に静まって祈ることのバランスを整えていた、霊性を守り続けていた修道士たちの生活が紹介されているんです。特にその本の中にはですね、いろんな特別な霊性に対しても紹介しているんですけれど、特に中世時代の非常に激しい時代を過ごしてきた一般のクリスチャンたちがどのようにその霊性を保っていたのか、それを説明しているのが非常に印象深いところでした。ちょっと紹介してみると、初期の修道士たちは、修道士たちに比べて中世時代の信徒たちは、あの激しい社会の中にとどまりながら、さまざまな役割を担いつつ社会に仕えていました。自分たちの都合とは関係なく、攻めてくる試練にただただ耐えること、それが日常の歩みでした。彼らが住んでいて都市という町は彼らの砂漠であり、彼の家庭は隠れて礼拝する彼らのカタコンベであり、仕事する市場は誘惑される悪魔との戦う戦場でありました。彼らは食べ物も時には睡眠さえ控えて、世俗的な名誉というものは遠ざけていましたし、場合によっては人々とのお付き合いも控えています。自分の生活を性別した神の人でした。彼らは砂漠の聖者とは違う禁欲的な生活を強いられて、彼らはある意味ではその禁欲的な生活よりもっと深い霊性を持っていた人でした、という言葉がなっていますよね。いわゆる砂漠の聖者たちは必 神体験するために砂漠の孤独な場所に自分たちを身を置きますけれども、この中世時代に生きてきたクリスチャンたちは都会生活の中で厳しい激しい試練の中でも、その都会の街をずっととどまりながら、彼らは神様との交わりをずっと続けることがとってもとても深い冷静なしにはできなかったのではないかなということの話でした。皆さん、この町という都市というところ、この都市というところはある意味では豊かさを求めてこの都市に集まるんですよね。田舎から人たちがね、それと便利さを求めてみんなが来るんですよね。ですから豊かさと便利さというものを満喫させてもらえるところがこの都市という町だと思うんですが、しかしこういうところではあっちこっちで私たちは文明の産物と出会うんですけれども、目にするさまざまなものによって私たちの目も耳もある意味では奪われて囚われてしまいまして、この都心の真ん中でキリストを者として生きるということは極めて厳しい戦いがあるのではないかなと思うんです。まさに我が教会が置かれていることと変わらないということだと思うんです。私はこの街道を建てるときに多くのうちの信徒たちはまず反対しました。こんな都心の真ん中で激しい戦いのあるところに教会を建ててどうするんですか。もうちょっと郊外に静かなところで土地が広くてそこは誘惑も少ないところに教会を建てるべきではありませんか、まあ、そのような反対の声もありました。しかし私その当時ですね、信徒に説明したのは、私たちがこの都会に住む以上は都会での戦いながら自分の霊性を保つということは日々の生活の中でそれはとっても大切なことであるからこそ、ここに神様と共にする霊性の人々の生き方を示す教会を建てることが何よりも大切ではないんですかということを説明をし、みんなを説得し、あとはみんなが賛成してくれましたので、ここに街道を建てました。皆さんご存知のように、この街道の後ろとこの前、本当にこの周りにはさまざまなものがあって、私たちの日々の生活の戦いの現場だということがすぐ分かります。数えきれない誘惑に振り回されているのが都会都心であります。しかしここで私たちが信仰の世界をつかむということは、ある意味では砂漠で見る蜃気楼のようなものではないんでしょうか。しかし私はある意味ではこの都心都会の中でクリスチャンを通して生きる信仰というものは、砂漠の霊性を求めて孤独なところに自分の身を置かれていった守護師たちよりもっと深い霊性、優れた霊性が求められるんじゃないかなと思うんです。いわゆる彼らは砂漠に行って一時的に深い神体験ということを持って彼らが生活したとすれば、私たちはむしろ戦いが続けているこの激しい都心の中で日常生活の中で神様と共に生きるという日常の霊性というものが何よりも求められる環境に私たちが置かれているのではないかなと思います。まあ、そういう意味では砂漠に行って神体験する人たちの水道士たちのような霊性よりは、この都心の真ん中で都会の真ん中でこの都市の真ん中に信仰に生きる私たちこそ、ぶれない日常の霊性に生きるクリスチャンになるべきではないかなということを感じます。そういう意味で私は先週黙想したこの申命記22章1節から4節の言葉を皆さんに紹介しながら、日常の霊性というものは何なのか、特別に私たちが山奥に入って、あるいは先週草原森たちが行ってきたように恵みのカンパランスに行って集会に行ってたくさん恵まれるということ、それも必要かもしれませんけれども、日常の生活の中で私たちが持つ霊性というものは、私はいかに大切じゃないかなと思います。まず今日の御言葉一節見ると、あなたの盗賊という言葉から始まるんですね。 日常の礼節というものは隣人への配慮があなたの盗賊という言葉から始まるということで教えてくれました。これはですね、一節から四節まで読んでいるうちにあなたの盗賊というこの言葉は6回も同じ言葉が登場しているんです。新教の訳には盗賊という言葉を盗捕という訳していました。英語聖書 NIV 聖書を見ると Your Brothers という Brother 兄弟ということで訳しているんです。韓国のハングル聖書にも兄弟ということで訳しているんです。ヘブル語の聖書を調べてみたらアヒカという言葉を使って、これはあなたの兄弟ということになっているんです。なんで日本の言葉は盗賊という翻訳したのか分かりませんけれども、しかし同じ意味としてつながるのは、つまり隣人は私の同じ民族であるけれども、それは実は兄弟なんだよということを聖書は教えていることを私は教えられました。新明記は同じ民族であるイスラエル民のユダヤ人のことを教えていると思うんですけれども、ここで日常の礼節こそ隣人を自分の兄弟として預かることを教えているのではないかなということをまず教えられます。だから隣に座っている人たちは、まあ、この日本に住んでいる日本人、この日本に住んでいる中国人、韓国人だという、そういう思いではなく、隣の人は神の前に共に生きる兄弟であるということを認識することが日常の礼節の中でとっても大切なことを私まず教えられました。私たちはキリスト教の礼節と言われたときに、厳しい砂漠の環境に何とか神体験のために非常に頑張らなくちゃいけない、例えば断食をしたり徹夜を祈りをしたり、自分の体を厳しくコントロールして、そこから得られる神体験の世界が霊性の世界だというイメージがあるかもしれません。しかし今日の御言葉を見ると、日常の霊性というものは隣人を自分の兄弟として預かうところから霊性という世界が始まるんだということを教えているような気がします。兄弟に対して主イエス様による教えがありました。神様を信じる者への生活信とも言われるマタイの福音書5章6章7章といういわゆる三条の熟という言葉ですよね。その中でマタイの福音書5章21節から24節まで読んでみると、こういう言葉、昔の人々に人殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。イエス様がおっしゃるんです。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟を殺すだけではなく、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなくちゃならないとイエス様がおっしゃるんです。兄弟に向けて能なしというもの、最高機会に引き渡されます。また兄弟に向かってバカ者というものは燃えるゲヘンナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているときに、もし兄弟に生まれていることがあるなら、憎まれていることがあるなら、そこを思い出したらすぐ供え物をそのままに祭壇の前に置いたままにして、出ていてまずあなたの兄弟と仲直りをしてから神の前に供え物を捧げなさいという主イエス様の言葉がありました。主イエス様は兄弟を兄弟として扱うのがどういうことであるのか教えてくださいました。だから兄弟に向かって、隣人はみんな兄弟なんだよ、周りの人々でみんな兄弟なんだよ、だから彼らに能なしとかバカ者とかそういう言葉をしたら絶対ダメなんだよ。また誰でも神様の前に礼拝するときに、礼拝の前に思い浮かぶ兄弟との平和な関係に持ってないことであるなら、まずその兄弟と仲直りをしてから神様に礼拝しなさい、まあ、これはイエス様から教えられる隣人が兄弟だということの関係を保つことの大切さを教えている言葉ではないんでしょうか。第一ヨハネの手紙2章11節の言葉にも、兄弟を憎む者は闇の中におり闇の中歩んでいるのであって、 自分がどこへ行くのか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからである。つまり隣の兄弟と関係が悪いことによってその人が自分の行く先が見えなくなるということなんです。隣の兄弟と関係が悪くなっているから自分の何のために自分が生きるべきなのかそれも分からなくなってしまうんだと聖書そのように教えているんです。つまり隣の人はそれは兄弟であってその兄弟との関係をよく保つことが日常の私たちの生活の中で信仰生活の中で霊性の中で一番大切なことだと教えているんです。主イエス様は私たちを兄弟として受け入れてくださいました。イエス様が十字架で血を流してくださったのは私をご自分の兄弟として受け入れるために血を流してくださいました。我が教会は家の教会という牧場で分かち合いますよね。先ほど内田兄弟の証にもありましたけれども本当に家の教会は新約聖書でイエス様がもともと計画した教会の姿を取り戻すことでありますので我が教会がとっても大切なことをしていることをもう一度確認された恵みのカンパランスでした。皆さん考えてみてください。初代教会の信徒たちが家で集まりました。最初のクリスチャンの中で皆さん奴隷出身の人が多かったんです。そしてそこには自由人もいればそこにはローマ人もいればそこにはキリシャ人もいればユダヤ人もいればさまざまな身分の違い人たちがみんな家の教会で集まりました。家の教会で集まって彼らはさまざまなことをみんな分かち合うんですね。お互いに祈り合います。お互いに食卓を一緒に愛賛します。これは革命的なことなんです。身分をはるかに乗り越える一つになることじゃありませんか。今の時代は大したことないように思われるかもしれません。身分の違い人が一緒に座って食卓一緒にすることさえ革命的なことなんです。だから新約聖書の中で家の教会がなぜあの時代の革命的なことだったのかというのを考えてみてください。イエス様が最初から教会を立て上げるときに教えてくださった家の教会なんだけどそれはそこに集まっている人たちが奴隷であり主人であり家では奴隷と家では主人の関係だけども家の教会の集まった場合は兄弟でした。普段ありえないことなんですよ。これはしかしありえないことを乗り越えることが隣人は奴隷じゃなくてキリシャ人じゃなくて隣人はユダヤ人、異邦人じゃなくてみんなが神の前に生きる兄弟なんだよ。これを実践するところが家の教会でした。まあそういう意味で今日の私たちの大切な日常の霊性の中で大切なのは隣人を兄弟として扱う、思う、そういうところから私たちの大切ないわゆる信仰の霊性の世界がスタートするということなんです。2番目、今日の御言葉、一節もう一度ちょっと読んでみます。あなたの盗賊の者の牛または羊が迷っているのを見て、知らぬふりをしていってはならない。あなたの盗賊の者のところへ、それを必ず連れ戻さなければならない。ここでですね、知らぬふりをしていってはならないという言葉が心に残ります。人様の家畜が道を迷っているんです。人様の牛や羊が道に食べれているんです。その時に知らん顔しないでということなんです。その家畜をその飼い主のところに必ず連れて戻しなさいということなんですね。これは積極的に善を行うことを教えているんです。人々は何かあった時には道端で人が倒れたりあるいは例えばワンちゃんが倒れていたとしても関わりたくないんだもん。忙しいのに自分がやることがいっぱいあるのに関わりたくないんです。だから知らぬふりをしているわけだ。ここでね、知らぬふりをするという言葉、この言葉は一節にも書いてあるけど三節四節にも同じ言葉が出てきます。知らぬふりをするということは知らないということはヘブル語で言うと隠すということなんです。隠れるという意味です。 皆さん、人間が最初隠れたということはいつなんですか。アダムとエバが神の前に罪を犯した後に自分の身を神の前に隠しましたね。皆さん、神様の前に自分が隠したとして隠れますか。いくら自分の身を隠したとしたら、どこに隠れているのか神様は全部それを知っておられます。しかし人間はとりあえず自分の目の前に見えなければ何かを隠すことができると思っているのは罪を犯した人間の特徴であります。しかし今日の言葉は、知らない、知らない、そういうふりをしないでって、知らん顔するなよ、家畜が倒れて家畜が道を迷っていったも知らん顔するなよ、聖書そのように教えてるんです。それレベルだけじゃないんです。もっと積極的に、知らんということしないで、その道を迷っている家畜をその飼い主のところまで連れて返しなさい。例えば倒れている牛や羊がいるなら、それを助けて自分の家に預かっていて、その飼い主が探しに来るんだったらちゃんと返しなさい。これをね、ものすごい積極的に善を行うことを勧めている言葉です。知らない程度じゃありません。もっとあなたたちは人々の困っているところを積極的に関わりなさいということなんです。冷静というものは、人々との関係を保てないということは冷静じゃありません。人々の困っているところに積極的にコミットして、それを助けてそれを支えるということ、これが日常の日々の生活の中に私たちに与えられた冷静の世界です。だから人様の困っているところを知らん顔するということは、それはキリスト教の冷静じゃありません。困っている人々の話を聞いたら自分の心が動かないといけないんです。これが聖書が教えている日常の冷静です。もう山奥に入ってですね、叫びながら深い深い祈りすることも冷静の世界なんです。断食しながら神体験するのも祈りの冷静の世界です。しかし日々の生活の中で困ってる人々のいわゆる動物の世界、家畜の世界までにも私たちは関わりを持って積極的に善を行うことが、キリスト者たちが持つべき冷静の世界なんです。同じ言葉なんですけども、旧約聖書出エジプト記23章4節から5節見ると、この申命記と同じ言葉が書いてあるんです。ちょっと読んでみます。出エジプト記23章4節5節。あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが荷物を下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。皆さん、わかりますか。申命記の言葉では、今私たちが開いている申命記の言葉では、あなたの盗賊の者のロバや羊や牛が倒れたり道迷っていった時に助けなさいという言葉でした。しかし出エジプトのところには、あなたの敵の家畜が迷っていったら、あなたが憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっていった場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。出エジプトの時にはものすごい積極的に教えているんです。知らないふりをするレベルじゃありません。たとえその方があなたの敵だとしても、あなたが大嫌いな人だと思っても、その人が今困っている時にそれを助けなさいよ。積極的に善を行うことを勧めているんです。これがクリスチャンが持つべき日常の冷静です。とても大切な教えじゃありませんか。聖書は私たちが悪いことをしない程度で教えているわけじゃありません。悪いことをしなければ、罪を犯さなければ、 人に迷惑をかけなければ、まあ、それで立派な人だと聖書はそのレベルで教えているわけじゃありません。罪を犯さないことはもちろんのことであって、人に迷惑をかけないことはもちろんのことでありますけれども、もっと積極的に人が困っているときに、その家畜が困っているときに、あるいは敵の問題に困っているときだけでも、あなたたちはそれを助けるのだ、それを手伝って、いわゆる積極的に善を行うことが神の前に生きる信じる者の生き方である。これが日常に私たちが生きる礼制ではないんでしょうか。私は本当にこういう言葉を示されたときに、今自分が目の前に映っているもの、耳に聞こえて生きるものに対して一切自分はどのように対応しているのか、本当によくいろんな面で教えられます。家の教会で兄弟姉妹たちのさまざまな痛みや悲しみやさまざまなことを分かち合いますね。分かち合いながら祈りし合いながら、もう自分のことでも精一杯なのに人の苦しみを聞いてどうするのかという思いもあるかもしれませんけれども、しかし神を信じる信仰者として日常の礼制を自分が保っているということであるなら、知らん顔することはいけないんです。それは不信仰です。人の痛みを分かち合いながら、その痛みを助ける祈りをしたり、その痛みを背負う積極的に善を行うことが私たちの日常礼制に対する実践であると教えられます。最後の3番目ですけれども、日常の礼制は時を逃しません。4節読んでみます。あなたの盗賊の者のロバ、または牛が道で倒れているのを見て死なぬふりをしていってはならない。必ずその者を助けて、それを起こさなければならない。私はこの言葉は、家畜であっても道に迷っているなら、そして倒れていたなら、助けが必要だ、助けが必要は、助けが必要な時があります。皆さん、人を助けるのにはタイミングがあるということは分かりますか。イエス様がルカの福音書10章25節から37節で教えてくれた有名な言葉、良きサマリア人の例え話があります。あるユダヤ人がエルサレムからエリコという町に下るときに強盗に襲われました。血を流して道に倒れていたんです。そこに一人の祭司が通りました。一人のレビ人も通りました。倒れている、強盗に襲われて血を流して倒れている人を見て、もう恐れていたのか心配しているのか何か分かんないんだけども、反対側にずっと遠ざけて通り過ぎてしまいました。倒れている人は助けを訴えていったと思うんですが、しかし祭司やレビ人は遠ざけて急いで離れていきました。もちろん彼らにも彼らなりの言い訳があったかもしれません。もしかしたら祭司は倒れている人を触ったら、その血がついたら、流れている血がついたら自分も汚れるものになって祭司として役割を果たすことができない、レビ人も同じように考えたかもしれません。非常に神の前に彼らは宗教的に考えたかもしれませんけれども、しかし日常の礼節という大切なものを彼らの中に欠けていることがわかるんですよね。神の前に生きる礼制の人の特徴は、非常に神様が見せていることに敏感に反応することなんですけれども、しかしその礼制から離れている人、イエス様の良きサマリア人の話の中から出てくる祭司やレビ人を見ると、困っている隣人を助けない、自分なりの言い訳を持って逃げてしまいました。皆さん、逃げる人にはいつも言い訳が多いんです。しかし強盗に襲われたユダヤ人を助けたのは誰でしょうか。あるサマリア人です。サマリア人はユダヤ人からいつも差別を受けた人でした。もちろん彼も 商売に忙しくしてから忙しい人間だということが聖書を読んでみればわかります。強盗に襲われた人に近寄ってその傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をしてあげます。そして自分の家畜にその倒れた人を乗せて宿に連れて行きます。解放してあげます。次の日まで一緒だったんです。自分の行く道を止めて自分の時間、自分のお金、大切な自分の仕事を止めてその助けが必要なその人に合わせて助けました。これが日常の礼制です。自分の計画があるけれども、自分のビジョンもあるけれども、自分の商売、自分の道もあるけれども、しかし今求められていることにすぐ反応してそれに共にするこの人、私はこれが日常の礼制だと思う。人を助けるにはタイミングがあります。時間が経つと助けがいらない場合が多いんです。あなたたちは困っている人がいるのに知らぬふりをしていませんか？その時逃してしまうと日常の霊性も鈍くなります。神の祝福まで逃してしまうことになります。人々は物事を見ても見えない人がよくいます。不思議ですよね。同じ物事を見てるんですけれども、ある人は物事はしっかり見えるし、ある人は見えないんです。同じところを見ているのに面白いですよ。なぜかというと自分の目には映るけれども心の目をつぶっているからそうなんです。自分の目には物事映って見えるんですけれども心の目をつぶっているから、体の目はいくら見ても心目がつぶっているから見えないんです。あるいは神の恵みをたくさん受けてチャレンジを受けてですね、はっきり自分の目に心に示される、ある意味では心の目が見ていることがいっぱいあるんです。ああこうしなくちゃいけない、あのようにしなくちゃいけない、これが神様の御心だ。ある意味では自分の心の中に示されることがいっぱいあって心の目は開けているんですけれども、しかし自分の体がそれをめんどくさい、知らん、私と関係ない、ちょっと時間が忙しいから、もうそんなことまで私かかりたくない、そういうことで心の目から映っている神様の示しを無視する自分の体の動きがあるのではないんでしょうか。もしそういうことを何回も繰り返しているうちには自分も知らないうちに日常の霊性まで鈍くなるかもしれません。いや病んでしまうかもしれません。どうぞ神様が見せてくださるなら、何かを気づいたことがあるなら、知らぬふりをしないで見せてくれるとき、そのタイミングを逃さないで神の人を通して聖霊の人を通して従ってください。そしてこの時代を切り開く光の子として歩み続けてください。日常の霊性は主イエスキリストが十字架からよみがえられたように、日常の霊性に生きることこそ私たちの人生を復活の恵みに生かしてくださることを覚えて、日々の霊性、それは大げさすることではなく隣人を兄弟として、そして何かを目にするものを知らん顔しないことであり、そしてその時をタイミングを生かすことであります。お祈りします。どうぞ新明記の言葉でありますけれども、今の時代に生きる私たちにも主が語ってくださったメッセージであります。どうぞ。